コミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いてはゲストコーナーです。今日のゲストはこの番組のスポンサーでもいらっしゃいます朝倉税理士法人の天神事務所所長の松信康さんにお越しいただいております。こんばんは。
こんばんは。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ寒くなって12月に入りました。税理士でいらっしゃいます、松信さんもこの時期というとお忙しいんじゃないですか。
は
い、
今からですね。
今からですか。はい、あ、まだちょっと足の前の静けさぐらいの感じですか。
そうですね、もう今から年明け5月までが、まあ、会計事務所は一般的に繁忙期って言われてますから。
5月までですか。
そうです。
結構長いんですね。
3月決算法人がやっぱり多いんですよね。
なるほど。
はい、で申告が5月になりますから、5月までが、まあ、個人の確定申告とか年末調整、あとは法人の、まあ、3月決算法人の申告が入ってくるので非常に忙しい書き入れ時になっております。
なるほどですね。そっかそっか、今からなんですね。
そうなんですね。
5月まで長い戦いですね。はい、さあということで一番最初に来る波というと、じゃあ年末調整ということになりますか。
そうですね、年末調整は、はい、今からですね。
年末調整というと私の感覚でいうと、まあ、あのサラリーマンですとか企業にお勤めの方 の, あの雇われている方からすると年末調整を会社がやってくれると思ってるんですけれども、あれ会社がまた税理事務所とかにこう依頼されてる内容になるんですか。
ですね、税理士事務所が依頼されてやる場合と、うん、まあ、あのその会社自体でされてる場合がありますね。
なるほど。
はい、で、まあ、サラリーマンはあの年末調整をすれば確定申告をする必要がないので、うんうん、まあ、それでそこからしか給与が発生してない方に関してはですね、うん、年末調整で基本的には終わります。
なるほど。
はい、
そもそも年末調整ってあれは一体何なんですか。まあまあまあ僕の感覚から言うと、ずっと所得税をこう給与から引かれてるじゃないですか。
そうです。中島さんは個人事業でしょうから。
今はですね。まあそうですけど、昔はですね、アルバイトとかしてて、
個人事業の方と、まあ会社も法人ってあるじゃないですか。はい、で個人事業と法人と、まあ、あとサラリーマンの方が、まあ、大きく分けて3つに分けるとすると、個人事業の方は1月から12月を翌年の3月15日に確定申告しますよね。
はい、
で、会社も同じで、決算後2ヶ月後に申告をするわけですよ。うん、自分で申告するものに関してはですね。うん、でサラリーマンに関してはそれを、まあ、確定申告皆さんが全員するとすごく大変なことになるので、うん、それを会社が、ね、まあ、代行してやってあげてるみたいな感じですね。はい、だから、まあ、確定申告の代わりです。
なるほど。はい、年末調整は確定申告の代行。
まあ、そうですね、まあ、サラリーマンの方で、ただ全員が全員というわけじゃないんですね。うんうんうん、2カ所から給与をもらわれてる方とか、うんうんうん、あとはいろいろ控除関係があるじゃないですか。
はいはい、
例えば医療費控除を受けたいとか、うん、10万円超えたらその分が控除になったりとかするので、うん、そういったものを受けたい場合には年末調整ではできないので、うん、ご自身で確定申告っていうのが必要になりますね。
なるほど
ですね。はい、ということは最近はサラリーマンの方でもご自身で、確定申告をされる方も結構増えてるというふうなことを聞くんですけれども、
まあ、たまにこう、ね、副業されてる方とかもいらっしゃいますので、
うん、そういうことなんですかね。
そうすると個人事業と給与所得っていう、うん、まあ、会社の方から給与をもらわれて、うん、自分でする仕事に関しては事業、うん、まあ、個人事業もしくはまあ法人というのは持たれてるかもしれないですけど、まあ、それで申告をする形になりますね。
なるほどですね。
インターネットとか使って、まあ、自分で、うん、なんでしょう、オークションで、うん、利益を上げたりとかされてる方いらっしゃいますんで、
ヤフーオークションとかで、
はい、まあ、もしかするとそういう方もやんなきゃいけないわけですよね。
うん、そうなんですか。もちろん、はい、
確定申告
しないといけないですね、基本的に。
なんかこの上限とか、はい、これを超えたらしなくちゃいけないとか、これここまではいいよとか、
まあ、20万未満とかはあるんですけど、
あ、あるんですね。
まあ、その方がどういう立場かっていうのはちょっと変わってくるので、う
ん、立場、
はい、
なるほど。ここはまた、
基本的に収入が発生するものに関しては確定申告はしないといけないっていう認識で間違いはないかなと思います。
なるほどですね。
そうするとやっぱそういう知識を持ってないとですね。
いや全然わかんない。今聞いても、例えばですよ、5000円のなんか漫画本をオークションで売りました。5000円が入ってきました。それどう確定申告するんですか。
まあ、そのぐらいだ
ったです。すいません、その小さい話じゃない。
例えば
すいません。いらないんですか。
そうですね。
じゃあそれが20、
それがたくさんあって、結局ですね、不特定多数の人に対して、はい、まあ、それが事業として、はい、商売としてしてる場合とかはですね、はい、そういうふうになります。ただ それだけじゃなくて、例えば不動産を売却した場合とか、うん、そういった場合でも利益が出た場合には申告する必要が当然ありますし、うん、だからそのケースバイケースなんですよね、はい、
なるほどね。
要は車をですね、ローンで購入した人とかが、そのまあローンの支払いが結構厳しくなってきた若い人とかで、
は
い、でそれでまあなんか売っちゃったみたいな感じになった時っていうのはどうなんですか。
それを事業で使われてる、まずは事業で使われてるかどうかっていうのが一つのあれかなと思うんですけど、それ例えばものすごい利益が出てるとか、はい、本来であればする必要はありますよ、はい、
あ、そういうことなんですね、
は
い、
本来ならば
基本的には、例えばですね、税金でいろいろあってですね、所得税だけじゃなくて、例えば贈与税とかあるわけですよ、
はいはいはいはい、
で親からお子さんに対して、例えばお金をあげたりするじゃないですか、車を買ってあげたりするじゃないですか、はいはい、それも厳密に言うと贈与なんです。
そうなんですか。
ただ、
うん、
されてる方がどれぐらいいるのかなという
なるほどね。
私は税理士なので、やらないでいいですっていうのはそれは言えないんですよね。
厳密に言うとそれもちゃんとしてくださいよと。
だから 収入というものに関しては基本的にはする必要があるという認識でいいと思います。で細かなところはそういう事例に応じて、ご相談とか税務署に相談されるとか、会計事務所に相談されるとか、そういうのはされた方がいいですよね。
そういうことですね、
ということは今大きな線引きのところで言うと、それが事業でやってるのか、事業とみなされるような規模なのかというところが一つポイントだよというのがあるわけですね。じゃあもう何かのこう弾みじゃないですけど、たまたま何かそういうふうなものを親からもらったとか、なんかこう本当にさっきおっしゃったちょっと返済に困って何か大きなですね、ちょっと昔買ったよかロレックスバー売ったらいいお金になったとか、ね、いう、
あり得る時代
ですね。ありますよね。そんな方も、ケースバイケースによって進行が必要になる場合もあると。
じゃあ例えばすごい価値のある、昔は価値がなくて美術品とか買われて、
はいはい、
でそれを
値上がりした
後ものすごい価値が出たとかですね、それを売却されてすごい利益を出した、それ申告する必要はやっぱあるんですよね。だから基本的に儲けたら申告しないといけないっていう認識の方が間違いないんじゃないかなと。
なるほどですね。
どっかで課税されるようになってます、税法というのは。
そうなんですね、はい、もしそこで言わない場合にですね、言いそびれたりしても、そこで特に、これおかしいんじゃないですかってこう 税務署とかから指摘されない場合は、そこは別に、事業登録とかもしてなければ。
だからですね、あまり そういう具体的なことは言えないんですよ。
あ、税理士さんに向かって 何はすんじゃと。
しないでいいですよなんて言えないです。
わかりました、皆さんしましょう。ということですね、
基本的にはする必要があるものは申告しないといけないということです。
なるほどですね、はい、でもいろいろとそういう、ケースで、今度は今年末調整のお話させていただきましたけれども、その次は今度企業のご相談とかも出てくると思うんですけど、そうなってくるとまた今言ったもう本当にはっきり全部をこうクリアにしていかないといけないと思うんですけれども、どうなんでしょう、個人事業主の方でも税理士さんにこう相談した方がいいこととかってあったりするんですかね。
ご自身でできるんであれば、私は別にご自身でされてもいいのかなと思うんですよね、税務的にそれが、ただ毎日の取引っていうのが、
はい、
基本的にその青色申告されてる方の方が大半なので、
はい、
帳簿をつけないといけないですよね、そういった時にまず簿記の知識がないとできないというのが一つありまして、あとはそれがその会計処理が、じゃあ実際正しいのかどうかと、で税務的に正しいのかどうかっていうのを判断するのはなかなか難しいのかなと思います。で、そういうのも会計事務所に任せるっていうケースもあるとは思いますけどね。
なるほどですね、はい、万が一ご存知ない方がいたら、申し訳ないので、青色と白色の違いというのをちょっと簡単に。
青色申告っていうのは、複式簿記っていうやり方でですね、帳簿記入をしていかないといけないですね。簿記っていうのが帳簿記入の略ですから、要するにその決算が終わって、その帳簿っていうのを出さないといけないですよ。
それを出さなくちゃいけない業種とか業態とか規模が、
いや、それはもう青色申告は条件になってますから。だからということは、会計システムっていう言われるやつものに関して入力が毎日必要になってくるんですよね、基本的には、はい、で白色申告っていうのは今の現状でいうと、そういった条件がないので、青色の方がちょっと 厳しいかなと思います。でその代わりですね、青色の方が特典があるんですよ。例えばあの60個人事業で言えば65万円の控除が受けれたりとか、まあ、65万の控除っていうのは要するに経費としてみなしてくれる金額ですよね。で、まあ、簡易的な簡易簿記であれば10万円の控除が認められてますから、まあ、白色申告よりは特典があるかなと。あとは赤字が出た場合にですね、3年間繰り越せるとか、あの要するに翌年度の黒字と相殺してくれたりするので、あのそういったメリットはあります。
なるほどですね。
基本的に私たちの立場からすると、税理士の立場からするとやっぱり青色申告をお勧めはしますね。はい、
なるほど。じゃあこう事業が個人事業でも少しずつ拡大して利益も増えてきたら、まあ、青色に転換して、まあ、その時はいろいろ勉強もしなくちゃいけないし、
そうですね、
そういうのが煩雑であれば税理士さんにお願いしてと、いうのことも可能かと。
まあ、どんどんまた利益が出てくればですね、今度はあの法人化した方がいいかどうかっていう、まあ、そういう話になってくるので、それはシミュレーションすればすぐ出るんですよ。基本的にまああの個人事業、まあ、所得税、で法人の方は法人税かかりますから、あの所得税っていうのは超過累進税率といって、収入が上がれば上がるほどどんどん上がっていきますよね。要するに法人税の税率をそれが超えた場合には、もう法人化した方が有利な場合があるので、それはシミュレーションしてすぐ出すことは可能ですね。
なるほど。今 何法律何率って言いました。
なんて言いましたか。どこの話ですか。
超過なんとか
累進課税、
超過累進課税の、その課税の金額が法人税、
まあ、あの当たり前の話ですよ。収入が上がればどんどん収入って上がれば税率って上がっていくんですよ。
それも最大で何パーセントぐらい違うもんなん。
所得税はまあ改正になってますけど、まあ、基本的に住民税まで合わせて、まあ、約 50% というふうに認識していただければいいと、マックスでですね、今の現状でいうと、50% ですよ。
50% も持っていかれるとか言ったら本当に怒られる、怒られますけれども、
そんなに、
はい、
それはもう頑張らないかな。
で法人税の方が低いので、そういう方に関しては
そうです、
だからまあシミュレーションするといいのかなと思いますけどね。
はい、さあどうでしょうか。森部塾ではこんなですね、あの税のお話とかもね展開していく、ビジネスのお話もね、
そうですね、
展開していく予定になっております、
はい、大丈夫ですかね。
いいんじゃないですか。大丈夫ですかねぐらいのラインをいきましょう。
はい、
行
きました。
でこのお話がですね、実はこの森部塾後のですね、異業種交流会でもさまざまなビジネスマンが集って、今日は松信先生もね参加してくださって展開されますね。
そうなんですよ。そこからちょっとなんかいろいろ出会いがあったみたいですよね。
そうなんですよ、松信先生。
若き、
そうですね、あんまりですね、多分税理士の人間ってですね、きっとその自分が営業するときって、もちろんその基本的に飛び込み営業とかしないわけですよね。まあ、そういう先生がいらっしゃったらちょっと申し訳ないんですけど、あの基本的にはいらっしゃらないかなと思います。あまり、
ね、
はい、
やっちゃいけないってことでもない
んですか。そんなことはないですよ、ただあまりされないかなと、で、まあ、その営業のやり方として私たちの業界って、まあ、どういうやり方をするかというと、例えばあの、まあ、銀行さんですね、金融機関でセミナーを開いたりとか、あとはあの、まあ、私たちも税理士という資格持ってますけど、他の事業のネットワークを使って弁護士さんとか司法書士さんとか行政書士さんとかですね、はいはい、そういったところで連携をして、まあ、あのお客様が増えたりとか。でも基本的にはあのお客様からの紹介が基本的には一番多いんじゃないかなと、私の事務所はそうですね、はい、だからあのサービス、既存サービスを上げれば顧客からの紹介っていうのは一番多いのかなと思うんですけ ど、
なるほど。
だからこういうふうにラジオに出てですね、あの、まあ、異業種交流会とかにちょっと参加させてもらうと、普段こうお会いできない方とお会いできるので、なんかすごく楽しいなと、
はい、
その営業と云々ではなく
て、ではなくてですね、
なんか単純に楽しいなと思いますけど、
ね、ということで、もう楽しい方ぜひ異業種交流会ね。
いやもう絶対役に立ちますよ ね、
ね、
本当に
いい話いっぱい聞けますからね、ぜひ参加して
お得ですね、
はい、お得となっておりますということで、またね、次回も松村先生また1ヶ月後ですかね、ご出演いただけたら
いいですかね、
はい、
よろしくお願い
します。
ぜひお願いします。
さあということで、もうあっという間です、
森先生、
もうおエンディングの時間を迎えてしまいました。また今日も曲がかけられずということで申し訳ございません。
そうですね、やっぱこれはちょっと番組長くするしかないですよね。
そうですね、まだまだ聞きたいことたくさんありますんで、
いやもう本当どのぐらいあるんでしょう。
まだまだ皆さんからのですね、リスナーの皆さんからの森部先生の質問疑問、そして交流会の情報にもねアクセスしていただきたいと思っておりますので、募集しておりますのでよろしくお願いいたします。777@comiten.jp までお寄せください。 Facebook もぜひチェックしてくださいね。ということで福 福岡町角森部塾。この番組は朝倉税理商人稲葉公認会計士事務所と吉田総合企画の提供でお送りしました。最後にみんなであの掛け声いきますよ。
よろしくお願いします。
せーの、
ゴーマッスル。